もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いし
はい。
ます。
今日はどんなご相談ですか？
夫の不倫が分かりまして、
はい。
自分の気持ちの持ちようが分からなくなったので、
うん。はい。
ご相談させていただきました。
はい、わかりました。あなたおいくつですか？
35です。
35。旦那さんは？
32です。
32。はい。お子さんいらっしゃるんですか？
男の子が2人で、
はい、
3歳と0歳です。
3歳と、あら、じゃあもう赤ちゃん生まれたばっかりなのにね。不倫っていうのはどういう不倫なんですか？
会社の同僚の人と。
会社の同僚、
はい。
どうやって分かったんですか？
相手の方から自宅に手紙が届きました。
なんて？
夫宛てだったんですが、
はい、
私が見つけてしまいまして、
はい、
でちょっと読んでしまって、
はい、
まだなんか好きですみたいな。
好きです、ラブレターみたいなことですか？
はい、はい、そうですね。でもこう多分夫が避けていたので、女性を避けていたんですね。
避けてた、はあはあ、はい、
なのでどうして電話出てくれないのみたいなことが書いてあって、このまま命を絶ちますみたいな。
はあ、じゃあ旦那さんは、
はい、
浮気をして、
はい、
でも旦那さんはもう逃げてるんですね。
別れようっていうふうなことを言ったんですが、
はあ、
女性がちょっと自殺未遂をしてしまって、
うん、
それで会社を辞めて。
あ、じゃあもう会社みんな知ってるわけですか？
そうなんです。
はあ、会社でももう評判になっちゃってるんですね。
そうですね。
はあ。で、じゃあその手紙読む前にそういう騒動があったから、あなたはもう誰と不倫してるとか浮気してたってことはもう分かってたわけですか？
私は何も知らなくて。
知らなかった、
うん、はい。手紙が来た時に、
うん、
何も切っても何も貼らずに、
うん、
こう夫とその人との写真がそのままポストに入ってて、
うん、
遺書って書いた封筒が入ってたんですね。
ああ、そりゃ読むわね。
そうなんです。だって気を寄せるなと思って。
遺書なんてそんな。だけどさ、
はい、
それ旦那さんに直接渡さんで、それと奥さんに見つかるように置いてますね。
そうなんですね。で、自宅も調べられたので、
うん、
怖くなって。
は、旦那さんに喋りましたか、その話全部？
そうですね、夫の方からなんか危ない手紙が入ってなかったかっていう連絡があって、
うん、
でこうこうこうでって。私はもうその時に、うん、危ないと思ったので違う場所に子供連れて逃げたんですけど、
うんうん、
そこに電話があって、
はあはあ、それでそのさっきおっしゃった夫が浮気した後にもう別れようと思って、別れようって言ったら自殺未遂して会社辞めてっていう話を旦那さんから聞いたんですか？
そうです。
あー、なるほど。それは何ヶ月前のことですか？
手紙が来たのは、うん、子供が生まれてからです。
じゃあ何ヶ月？
8ヶ月ぐらい前ですね。はい。
その後は何かあります？
で、その手紙が来た時も、うん、夫が女性に呼び出されて、また女性が自殺未遂をして、
は
あ、ちょっと警察沙汰になったんですね。こうちょっとストーカーみたいなこともされてたの で、 で私たち家族に危害を加えるみたいなことも言われたので、
はいはい、
ちょっと警察に相談させていただいて、
うんうんうん、
でも、まあ、捕まる、私たちが訴えれば、
うん、
こう捕まえることはできますよっていうふうに言われたんですけど、
うん、
それはしなかったんですが、
うん、
でその後女性が今どういう生活をしているか全くわからないので、
うんうん、
ちょっと私も不安で、
うん、じゃあその8ヶ月前にその自殺、2度目の自殺未遂の後は何もないんですか？
はい、何もないんですが、その SNS に、
うん、
夫に対してまだ気持ちが残ってるので、
うん、
こうなんていうんですかね、夫を攻撃するようなことを書いてるって夫の友達が言うんですね。
はあ、 こんなこと聞いてあれだけど、あの会社で同僚に手出して、その同僚が自殺未遂して会社辞めて、その後また自殺未遂して警察沙汰になってったら、旦那さん会社でどんな立場になってます？
反省しろというふうに言われて、
うん、
だいぶ迷惑をかけたので辞めるっていうふうに言ったんですが、
うん、
こう辞める方が損失が大きいので、
うん、
償う気持ちがあるんだったら、あの今まで以上に働けっていうふうには言われてます。
じゃあ、今日のご相談は、はい、この旦那さんの不倫っていうか、こういう一連の事件があって、
はい、
ご自分の気持ちがわからないってさっきおっしゃいましたよね。
そうなんです、
うん、
夫を許そうと思う日と、
うん、
どうしても許せないって思う日が交互に来るような感じで、
あの
息子が、上の子が会いたいって言うんですね、うん、今別居してるんですが。
あ、今別居してるんですか？どのぐらい前から別居してるんですか？
その分かった時点で別居してます。
ははは、じゃあ8ヶ月前ですね。
私が妊娠してた時にそういうことがあったので、
うんうんうん、
なんかもう許せない気持ちと、
うん、
でも息子がやっぱり会いたいっていうので、
うん、
私が我慢すればまた元通りになるのかなと思って、
うん、なるほどな、わかりました。じゃあそれどうしていいかなっていうことを今聞いてみますね、先生に。
はい、
今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生よろしくお願いします。
もしもし。
はい、よろしくお願いします。はい、
うん、大変なことありましたね。
はい、
まあこの相手の女性はね、かなり問題のあるタイプの人だと思いますよ。はい、時々いらっしゃって、非常に、はい、まあこういう人からね、身を守るために、弁護士も仕事しなくちゃいけない場面ってあるんですけど、
はい、
いくつぐらいの人だったんですか、相手の人は？
22歳です。
22歳ぐらいでこういうことをする人っていうのは、やっぱりちょっと生育の段階でいろいろとトラブルがあったんじゃないのかなと思われるので。
あ、そうですね、そういうふうなことは聞いてます。
うん、だから同じパターンで恋愛をしていくので、その次に選ばれた人もやっぱりこの自殺未遂なんかに悩ませられるっていうね、そういうことが多いんです、とても。だからこういう方に関わった時にはもう本当に逃げ出す以外に方法がないんだろうと思うんですね。はい、まあ若いので、はい、次の関心事が現れればもうさっぱりと忘れられると思いますよ。
はい、
やっぱり今のあなたの精神状態がね、
はい、
その女性にとらわれることによって、ちょっとあなたも病気ですよね。つまり彼女の影響をすごく受けちゃってるんですよ。彼女のことを気にしないで一日が終わることがないっていう状態でしょ。
はい、
そんなにね、その人のことを考える必要がない人だと思いますよ。
はい、
で、ご主人との間をねやり直したいのかどうかは、それはもうあなたの問題なんです。あなたがやり直したければやり直せばいいんですよ。
はい、
やり直したくなければやり直さなくてもいいんです。
はい、
お子さんに対してね、あなたが罪悪感を持つ必要は全くないです。で、お子さんがお父さんに会いたければね、それはお父さんに会わせればいいんですよ。
はい、
だからあなたが本当にお子さんがお父さんに会いたいということがかわいそうだということだけ思ってるんだったら、
はい、
お子さんとお父さんを会わせる機会を定期的に作ればいいんですよ。
はい、
あなたが考えなきゃいけないのは、あなたのご主人のことですよね。
はい、
その女の人があまりにも強烈だからそちらに関心がいってますけど、
はい、
そういうね、病的な性格のタイプの女性と惹かれ合っちゃうっていうことはね、人間にはあるんです。
はい、
それはね、なんだろう、不思議なんですけど、はい、何かね、その男性を引きつける能力があるんです。だからあなたはそういうふうにね、
はいはい、
危ないところに簡単に惹かれてしまったと思われる自分のご主人がどういう人なんだろうと、
はい、
ね、
は
この人はもうそういう癖があるんなら私はもうコリゴリって考えるのか、
はい、
それともまあそれ以外の部分でもっといいところもあるからね、そちらを重視してみようかとかね、そういうふうに考えるならば、はい、やり直せばいいんです。まあそれにね、そんな あなたに害をなした変な人のことだけをずっと考えてあなたが人生を無駄遣いするのはもったいないでしょ。
はい、
だからまあその人にとらわれるのをやめた方がいいですよね。多分その人はものすごくね生きづらい人生を生きてるはずなんですよ。
はい、
そうでしょ。
はい、
繰り返し男の人と出会って自殺未遂を繰り返してるような人生は羨ましくないでしょう。
はい、
全然あなたにとってはね取るに足らない人なの。
はい、
あなたの方がちゃんと健全に普通にみんなと社会の中で溶け合って生きていける人なんですから。
はい、
あなたの方が強くて力があるんですよ。だからあなたとしてはそういうね、はい、健全なちゃんと生きていける人間として、まあ大人としてね、
はい、
お子さんたちのお母さんとしてお子さんのことはお子さんのためにやれることをやってあげて、
はい、
自分の人生はね、
はい、
自分の問題なんですから自分がしたいことをすればいいんです。あのね、多分ねあなたの中には、
はい、
そのご主人がどう考えているのかをね、もっときちんと知りたいという気持ちがありませんか。
そうですね、それが分かるまでは幸せだったので、
うん、
どうしてそっちの人を選んでしまったのか自分でも全然分からないんです。
あのね、あなたじゃなくてその人を選んだわけじゃないんですよ。それは間違いないようにね、あなたとその人を対等に見て向こうを選んだわけではないんです。こういう魔性の人っていうかね、こういうものに惹かれるという人間ってそういう本質的な部分があるんですよ。
はい、
だからご主人は多分惹かれて迷ったんでしょう。
はい、
それはあなたと向こうを計りにかけて向こうを選んだんではないんですよ。
はい、
そこは違うと思う。
あのね、なんであの人を選んだの、なんで私は幸せだったのにこうなの、なんでなんで、そういうふうに思われるのはよくわかります。だって、はい、こんなもん理不尽な出来事だもん。こんなこと真面目にさ生活してたのにさ、亭主は不倫してふざけるなでしょ。でもね、もう起きたのことはしょうがないの。もうなんでなんで言ったってもうしょうがないのよ。
はい、
うん、この先のことですよ、大事なことは。
はい、
子供二人いるんだから、いつまで経ってもあなたなんでこんなことが、なんでこんなことがって言ってたらさ、子供かわいそうじゃない。子供これから何十年生きていかなきゃいけない、何十年育てなきゃいけないの。しっかりしなきゃダメですよね。
はい、
そうだね。
はい、
うん、とにかく話を自分の中で感情をためないで、まず旦那さんにぶっちゃけてください。
はい、
こんな頭にくることはない話ですよ。
はい、
それをね、自分を責める方向に行かないで怒りに変えて前に進むエネルギーにしてください。
わかりました。
その方がよっぽど得。
はい
ね、頑張りましょう。
はい、ありがとうございました。
はい、頑張ってね。
はい、
はい。